ミュージックゼロチャンネル、トムのおはこんちはバーン。もうさっきミュージックゼロチャンネルプレゼンツってつぼさん言った？それはそれでかっこいいね。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムの。どんどん長くなってくるね、俺のタイトル。まあまあ、あのね、仕事の話なんだけど、もうフリーランスになって25年ですよ、俺。でまあね、仕事をクライアントから頂戴するためなら、まあそれはこの年になりましたけど、パンツだって脱ぎますよ。うん。もうなんだったら、こんなむさ苦しい中年のデブですけど、誰がよ。まあ仕事をもらえるならばね、仕事をもらえるならば、まあ社長に抱かれてもいいって思ってます。それぐらい。あれで、枕営業ってやつですね。あれじゃない、ほら映画のね、ドラマとかさの主役欲しくて、グラビアアイドルがさ主演を手にするためとか、アイドルが一人でソロデビューをねするとかに、でする時か、する時とかに油切ったエロジジに抱かれるあれですよ。まあまあまあまあ、何の話がしたいかっていうと、仕事を取るためには手段は選んじゃいられないっていうことなんですよ。あれ？例え合ってるね、俺。例えと言ったこと全部合ってるね。いつも通りじゃねえじゃん、俺。間違ったこと言わないとボケらんないじゃん、俺。いやいや、なんだろう。ちょっとしたトークにエロいネタかましたかったんだけど、あれだろう。俺何話そうと思ったんだっけ？え？いや、本当に。あ、忘れちゃった。あ、もう、なんだろう。ひどいね、俺ね。これはひどいよ。もう最近ね、記憶力の低下がね、著しすぎる。もう だって、今何喋ろうと思ったか、今スカッと抜けたからね。ちょっとエッチなことを喋ろうっていうのは、ちゃんと覚えてたけど、本題忘れてるもの。あ、ダメだな。これさ、もうさ、記憶力は進まねえわ、じゃなかった。老眼とかも進んだわ。あ、老眼、そう、ハズキルーペ欲しい。ハズキルーペ。ハズキルーペ超欲しい。ハズキルーペって老眼鏡なんでしょ？当たり？あれ、じゃあ何度とかついてんの？虫眼鏡？あれじゃねえ？あれ拡大鏡じゃねえ？拡大鏡と老眼鏡って違うよね、視聴者。あ、リスナー。リスナーのみんな。あ、そうそう。拡大鏡だよ、あれ。ハズキルーペ。今、ハズキルーペ欲しいってなんとなく言ったけど、老眼鏡が欲しいんで、拡大鏡なのかな？拡大鏡だった、じゃあいらない。ハズキルーペいらないや。もう、なんなの俺。何が言いたいんだろう俺。いや、いつものやりますわ。いつものってあれね、この番組ではから始まるやつね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ募集してます。そうです。リスナーの皆様、視聴者の皆様、フレッシュを聞いている、お詫びが一つ。先月僕がトークした中に、渚ドライブウェイって言って国道扱いで車が走っていい唯一の砂浜海岸があるんだよっていう話をするときに、俺富山県にあるって言っちゃったのね。正解は石川県です。ですから日本列島が腹筋をしたときにギンギンに立っているポコチンの部分っていうのは富山県ではなくてですね、石川県です。もうね、例えがひどすぎるのにさらにその表現間違っちゃって本当申し訳ない。これはもうね、石川県民の方と富山県民の方ダブルで敵に回したかもしれないんだけど、本当にごめんなさい。渚ドライブウェイは石川県です。で、富山県にあるのは、何でしょう。ごめんなさい、渚ドライブウェイはありません、ね、金沢の横です。なんかどんどん富山が馬鹿にされてるみたいで余計敵を増やしそうだけど、言い間違いしちゃいました。それ気づくのすごく遅れちゃって、この場を借りて、ごめんなさい、謝っておきます。謝っておきますってなんかやらしいね。ごめんなさい、間違いでした。です。で、皆様からのいいねじゃなくてバリ雑言でも くれた方が嬉しい、なんか聞いてもらってるなと思うので、いいねボタンとか、今これ間違ってていいね押せってのも変な話だから、悪いねボタンもね、俺のとこもう俺の悪いねでもいいよ。あでも高評価低評価ってないね、うちね。あいいねしかないです、ごめんなさい。で、あのまあコメントとかいただけたり、リクエストなんか話してっていうのもいただけたら嬉しいですね。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
仕事のね話続ける。今息吸った俺って言った。だ俺なんか素潜りしそうな勢いだったね今。仕事の話なんかね、違う、声がねおみこしで枯れてて、まあ、フレッシュの時は話したんだけど、あの2日前がおみこしの日だったんですね。あのラジオで何回も話してる金谷、松戸の金山神社のおみこしがちょうどありまして、それからまだ2日しか経ってないので声を完全に潰しちゃいまして、やるな、やっちゃダメだなと思ってたんだけど、やっちゃったので、ちょっとお聞き、いつもに増してお聞き苦しいかもしれませんけれど、ご容赦くださいね。で、仕事の話続ける。仕事を取るってのはね、やっぱりね、どんな仕事でも大変なんですよね。新しい仕事を受注するってのは難しい、本当大変。取ってくる人とか営業の人、本当大変だなと思って頭が下がります。でね、僕なんかは自営なので、自分で仕事を取ってきて自分で仕事をするっていうのを25年やってますからね。仕事を頂戴してくるわけです。で、まあその時にね、仕事を頂戴する時の発注先、これとやっぱり仲良くなっとかなきゃダメじゃない、ゾウさんね。ほら、俺ってさ、実力のないデザイナーでしょだからさ、人間的にも気に入られないとダメなのよ、実際誰が実力のないデザイナーだね。いやいやいや、坪さんは別に言ってないよね、今ね。坪さんがこっち、俺に言われてもって顔してるけれどそういうわけじゃないんだけど、まあまあね、まあ、あ、そうそう。でね、その時の話なんだけど、まあ知らない人はいないと思うけど、先月俺がラジオで話した中にね、トークの中に、結婚してもオナニーをするのは当たり前で、俺はオナニー一生やめません宣言したじゃん。知らない？覚えてない？あ、おかしいね。俺のツイッター5億リツイート、もう言ったことないから間違ったよ、噛んだよ。5億リツイートぐらいされたネタなんだけどね。ごめんなさい、もう噛んだから嘘。うん。俺のヘビーリスナーだって覚えてないよね。まあまあまあ、オナニーずっとしますよって話をしてたのね。で、それをちょっと踏まえといて、リスナーのみんなも。でね、今月ね、本当に新しいお客さんから、そうだね、仕事1本ぐらいもらったお客さんなんだけど、トム君飲み行こうよってお誘いありましてね。まあ、これほら、行くでしょ？仲良くならなきゃいけないわけだから。でね、もう行った時に、そこの社長さんね、もうすでに出来上がってたの。まあまあ、だから、あんまり会ってない社長さんね。でね、もう完全にね、仕事の話をしてる風でもなく、もう完全にエロ話に花が咲いてる状態のところに俺は行ったのね。そしたら、その時、そこの社長さんがね、
トム君、君は
声変えようと思ってるから今
トム君、君はオナニーをするのかね
って聞いてきたの。俺はって、俺も口開こうと思ったら、まあ、ほらいきなり駆けつけだから俺もテンション上げてこうと思ってね、言おうと思ったら、
私はオナニーをする既婚者が 許せないって言い出したの。
ほっ、あっぶね、あっぶないよ。もう俺さ、いやー社長、オナニー大好きです。キランって親指立てようと思ってたんだ。そう、あ、もう冷や汗も。危なかったよ。え、何その、視聴者、ダメな男を見るような目。そうよ、わかるよ。俺ちゃんと前振りしたから、先月あれほどね、オナニーは一生もんとか言ってた、こんなことほざいてた男が、え、何手のひら返してそんなこと言うのとか言うよ。当たり前でしょ。オナニーはギャラを生まないけど仕事はギャラを生むからね、生活しなきゃいけないから、そら言うさ。うん。そしたらね、そこの社長がなんかもう盛り上がっちゃって、
私はオナニーを、
そう、なんか俺これ試してがってんの篠介市長になってきてる
けど、私はマミちゃん、マミちゃん、
あ、いけるな
私はオナニーをする既婚者が許せない。愛する妻がいるのに G 行為にふけるとは、私は既婚者のオナニーを軽蔑すらしている
なんてね、言われましてね。で、俺ずっと俺のこと見てるから、ですよね、ほんと社長の言ってることわかるな、うん、まあなんて言うんだろう、奥さんがいるのにね、妄想してオナニーをしてるってことは、まあまあ広い意味での浮気ってことにもね、なったりしなかったりなんてね、なんて、これベストアンサーでしょ、俺絶対ベストアンサーだと思うんだけど、社長に気に入られるためなら悪くない返しだと思うんだけど、どうだろうリスナーの皆さんね、したっけさ。その後その社長がね、
トム君、
これ難しいな、切り替えの、
トム君盛り上がってきたね、ここらでキャバクラ行こう、キャバクラ
って、ええキャバクラ、
お、トム君は行かない口かな、なんだなんだ、硬いな、硬いぞトム君、まあ股間が硬いのは良いことだがなもうキャバクラじゃなくてオッパブでもランパブでもいいぞ、お前の好きなとこ連れてってやる。
だからさ、もう完全に酔っ払ってるよね、この社長、もう完全に酔っ払ってるよ。
あれさ、俺さ、エコーってか、エコーじゃねえや、今エコー坪さんにお願いしたの、このこれにしたかったから、もう違う、信念をさ曲げてまでさ、オナニーしないって言ってたんだよ。すかさ、てか話短くしたから、結構さ、オナニーするやつ悪者トーク長かったんだからね、もう10分15分喋ってたから、なんだか喋ってて俺本当にオナニーは悪いことみたいに思ってきちゃったもん。うん、たださ、もうノリで喋ってるだけの社長だったのかよーっていうのが分かったからね。もう損したわー。もうどっちみちエロトークするならさ、オナニー大好き派でいいじゃん。
つーかさ、もうその社長がね、もう散々からもうエロい話とエロい飲み会になったのに、別れ際に、オナニーなんてさ、めんどくさい。あ、こっち側は。
オナニーなんてめんどくさい、金出して女抱けばいいじゃねえか
っていう風に言って帰ってったの。もうさ、その言葉がさ、俺のハートを一番えぐったね。なんだろう、さらにさ、その社長さ、あんな声だったけどさ、俺より年下なんだぜ。もうさ、なんだろう、昔ね、伊集院光さんが自身のラジオで悔しい時にするオナニーのことをクヤニーって呼んでたのね。もうあれ名言だね。うん、俺今夜ね、クヤニーする。うん、あの社長今頃いい女抱いてんのかな、ちっちゃーって思いながら、オナニーしたら社長想像してオナニーしてんじゃんダメじゃんこれいろいろとダメじゃねえのよ。もう
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、 心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル。
あのね、恥を忍んでっていう話をしようかな。うん。わ、いや、ラジオで言っていいのかな。多分ね、つぼさんも多分本当にびっくりする話だと思う。先日、うちに税務署の人が来まして、どっちかっていうと、マルサの女ですよ。マルサの女。わかる？うわさ、若いリスナーわかんないから、伊丹十三監督の、マルサの女っていう、ね、まあ、何々の女なんつう映画が何種類かあった、まあ、第一発目か、お葬式の月だから、何の女、なんとかの女シリーズで、まあ、ヒット作が何本もあるんですが、国税庁査察官っていう、まあ、税金を納めるところの、まあ、だから脱税を告発する部署の、女捜査官の映画、結構面白かったんですけれど、まあ、名画のうちに入れていいですよね。迷う方じゃなくて、いい方のね、いい方の映画、面白い映画です、まあ、なんかどっかで見つけたら見てみてください。その、マルサの女で出てくる国税局じゃなくて、でさらに、女でもなかったんで、だからじゃマルサの女じゃないんだけど、税務署の方で、税務署の方がうち来たの。そしてそのね、映画のシーンでね、これラジオでは説明しづらい、本当俺ラジオでは説明しづらいって言葉よく使うね。フレッシュわかると思うんだけど、首からゴムの輪っかでつながった、国税局の、まあ、警察手帳と同じ手帳をベッと出すっていう、で誰かに取り上げられないように首にゴムでこう縛り付けてあるっていう、まあ映画の名シーンがあるんですね。でそれをバッと取られようとするんだけど、ゴムがビーンって引っ張られて、手帳を取り上げられないで済むというシーンがあるんですけど、本当にシーンと同じゴムでつながっている男の人が僕の玄関の前に立ってございまして、でどういうことだかわかるよねトムさん、まあまあ別に高橋さんでもいいんですけど、俺はもう名前も出てますから、そう高橋さん分かりますよねっていう、ちょっとリアルな話にしたいんで高橋さんで行こうかな、高橋さんって言われて、え、分かりないですって言ったら、差し押さえ令状を持ってきました。何何、後ろに警察官いる。で丸さの女知ってますかって本気で聞かれて、え、あの人は逮捕令状を持っていたのを覚えてますか、持っています、持ってました、分かりました、押し入る時っていうか、まあ立ち入り検査する時に逮捕令状を出しましたよねって、あれは僕はいらない人だって分かりますか、え、だからマルサの女が逮捕令状を取らないと踏み込めないじゃないんです、あなたが留守でもこの家屋に、踏み込む立ち入ることを国から許可されたものです、で器物を破損することはできないので、その許可を持っているのが警察官なので同行していただいています。でまあ支払い許可その他の不備があって鍵をかけちゃう人とかもいますが、強制的に入室させてもらうために今ここに立っているんですよみたいな、こんな人来たらびっくりするでしょ、ではもうすんの、はいはいどうぞ入ってくださいみたいなことになりまして、まあまあぶっちゃけね、こう簡単に言っちゃえば僕が税金を滞納していたわけです。まあ僕っていうか僕の会社がなんですけど、僕の会社が滞納していたことを、まあ堪忍袋の尾が切れるじゃないですけれど、もう限界っていうところに来ちゃいまして、でまあ税務署の人が来たと。でまあ入ってやることってのは、僕のパソコンの経理、そして通帳の帳簿全部確認されて、でまああんたこれを使うんだったら税金払おうよっていう感じで怒られるのが、まあ、常だろうっては思うんですね。 でもまああのうちはあの高校生2人受験を控えたの1人でさらに小学生1人で、妻と子と5人ですけれど、まあ、5人が暮らしていく中で帳簿の入金と支出あ払えないだろうねって税務署の人にですねあの同情されましてまあこれを喜ぶことなのかもう情けないとこう悲しむことなのかは、まあ、別にしまして、まあそのだからあのこんなものに使ってって怒られたわけでもなく、あないでしょうねっていうそんな感じで、まあ半分同情も含んで、ただあのこういうあの差し押さえ令状が発行された場合国の手続きですから、あの同情でじゃあ待ちますよとかそういうことはできないんですよと、だから順を追ってちょっとおっかないこと喋っていいですかって言われましてね。でねその時僕に取り次ぎの会社が4社ほどあったんです。4社で、そこの会社名と社長の名前がちゃんと書いてある、なんだっけ、刑法何条に基づく、税法何条に基づく差し押さえ令状の、金品入金代替な字が長くて覚えてないけど、まあ要するに、高橋さん、トムさんの仕事したギャランティーが他の会社のところにもし入金未入金のものとかがあった場合、それを、トムさんの口座には入れるなよと、それをそのまま税務署の指定の口座に入れてください、これは、国の業務命令ですみたいなことを、向こうの会社に、通知するそういう処置があるんだって。で要はだから差し押さえるってことはもう金品お金も押さえれて、でそこでまあ補填できればあの土地売買とかそういうのはいらなくなるから手間省けるんでしょ。だから手間が省けるからそういうのいらなくなるので、まずはそっちをやりますと。えちょっと待って、やったのかと思ってもう、ね、血の気が引いてもうなんかこう金玉裏返りそうになったんだけど、まだやってませんって。でもね、トムさんがこう払えないとかダメって言ったらこれが強制施行っていうか僕が持ってくんですけどねって。えなんでって言ったら、いやそれは向こうの社長さんとか悪くないですから全然、あなたが滞納したことで、振り込み先を変えたりとかするための、命令処置っていうことなので向こうの社長さんにはちゃんとご丁寧に話しますけど、まあそういったことが発覚した時に次から仕事があるかないかって言ったら十中八九なくなりますよと。それはいくらなんでもまあ常識的に考えてもかわいそうなので、その前に勧告をさせてもらっていますと。それが今ですって。今かよ今かっていう。だからここでいい色良いっていうかちゃんとした返事いただけなかったら、僕この紙4枚持ってこの4社に行ってきますから、行かないで、行かないでほしいっていう。もうね、まあその時は運悪くですね、我が子も我が妻も全員おりまして、なんていうんですかね、こう水を打ったように茶の間が静かになりましてまあまあ言い訳するタイミングがいらなくて済んだんですけど、まあその税務署が帰っちゃった後の、まあ居づらさっつうか、俺殺されるんじゃねえかなって思った。もうかみさんのねおでこから角が入るのが見えましたからね、どうしてこんなになるまで放っておいたのみたいな、あんたに経理任すんじゃなかったわよぐらいの、まあ大変なおかんむりだったんですけど、まあどこで工面したか知らないですけど、そこの納税してなかったこう分のお金ですか、それはもう僕は本当にねケツの毛までなかったので、ダメです万歳っていうような感じで震えてたんですね。そしたら逆にうちのかみさんの方が毅然としてまして、おいくらですかっていうような感じで税務署の方と話をして、ではこういう形で払いますって。え払えんのって、なんか社長だらしないねっていう顔で税務署の人がこっちを見てた後、それからですねお金の話はですね 税務署とかみさんがずっとしてて、僕蚊帳の外っていうですね、おろおろしてるだけで、最終的にすいません、どういう話になったんでしょうと俺は聞き直す始末で、もう本当にね、もともとは頭の上がらないかみさんにさらに頭が上がらなくなったのがあったんですよ、先月。本当に、なんだろうね、貴重な体験っちゃ貴重な体験ですけど、こんなね、そう、なかなか体験できることじゃないですよ、とぶつぼさん。体験しなくていいんじゃないかな、これは。うん。まあね、ちゃんと納税はね、しとかないと超絶にまずいことになりますよってお話なんですけど、ね、もう、なんだろう。ちょっとね、来たよ、俺。こんなにね、バカっぽい形で、大丈夫ですって、トムです、デブです、あはーってやってる俺でも、軽く来たよ。うつに入りそうな一歩手、飛ば口、ドアノブに手かかるぐらいまで来た。あ、これかっていう、こう、なんか、俺に襲いかかってくる闇が、なんか心の闇ね。別に周りの社会の闇じゃなくて、だって俺が悪いんだから、これ。うん。なんかね、きつかった。うん。みんな頑張って生きてこ、生きてこ、ほんと。こんな俺でもね、今日も生きてます。だってラジオの収録してるから、だって今喋ってるってことはこれ過去にあったことだからね。現実にあったからね、これね。現実にあったけど過去のことだから。なんていうのかな。レッツ納税、これかな、もうの、なんだろう。もうね、また次回にお会いしましょう。アディオース。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよ、ゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, 目の前の道を行く My dream, 暗闇だとしても My love, 欲しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよ、ゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル
終わっちゃダメだよね。アディオースじゃないんだよね。ちゃんとエンディングあるから、アディオースでラジオ切られちゃったら最後のところね、エンディング丸々ダメになっちゃうから。ほんで、なんだろう、今回俺でダメダメなトークばっかだね。両方ともなんかダメすぎて、なんかちょっと軽く涙が出てくるよ。もう、まあ、世間様的にはね、こういうの自虐的って言うんだろうけど、これ、うちの神さんの母ちゃんとか神さんも聞いてるからで、ね、これをあげるってことは、俺のどれほどのブレイブ、どれほどの勇気か、これ、本当に自虐的かもしれない、俺。なんでこんなものを世間様にあげたんだって、雷が落ちることも、重々分かってて、喋ってる俺がいるから、ド M なんだね、俺ね、きっとね。M 性が、ちょっとすごいよね。いや、違う違う。リスナーの皆さんが楽しんでくれればよしということでしょうよ。そうでしょうよ。もうここまで来たら、もうリスナーが少しでもね、楽しんでくれればなんて本人思っています。そしてレッツ納税、もうこれですね、政府広報ですよ。納税しないといけない、これはもうね、重々分かりましたんでね、頑張りますね、僕の方も。ちゃんと日本国民の義務として納税をして、でバカなラジオを喋っていようかと思っておりますよ。はい。 まあ、そんな感じでエンディングですかね。エンディングね。この番組ではもう大体そろそろ素で覚えろって話だけど、原稿を読んでると覚えないね。うん、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しています。税務とかの納税に対するコメントは何も答えられないから、詳しくはないんでね。追い詰められたけど詳しくはないから、その辺は質問されてもお答えできないですね。ネット見て。ネットにいっぱい書いてある、そういう。俺より悲惨な人いっぱいいるから、ネットで。大変だな、ほんと。何の話だ番組への、まあ、コメントね。で、いいね。頑張ってるよ、本当に。自虐的に頑張ってますから、いいねぐらい欲しいなと、切に思っております。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンか、いいねボタン、ご利用ください。パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひ、トムは待っております。で、番組公式ツイッターアカウントの方、ミュージックゼロチャンネル、これは英語でもカタカナでも OK なので、リスナーの皆様からのフォロー、リプライ、両方同時に大募集してます。で、番組のアカウント ID は、M アンダーバー Z アンダーバーチャンネル CHANNEL なんですが、カタカナでやってもすぐ行けますしね。あとはツボさんの、エアデルタ IR って書いてエアですね、の、まあ、YouTube と Twitter のアカウントもこれで検索エアで行けます。で、僕の方は TOM でトムなんだけど、 O の部分をオメガにしてください。 TOMM で雑談ってやれば Twitter も、YouTube の方の動画も見れるようになってますんで、合わせてどしどしフォローお待ちしておりますよ。そんな感じでね、もうね、今回は反省しきり、喉は痛めるわ、納税はしねえわ、もう、なんだろうな、新年曲げてオナニーしねえとかって騒いでるわで、なんか散々な月でしたね。もう、なんか、ダメな、一番ダメな感じを、すべて番組に載せるというね、どうしたもんだ、俺は。もう、つぼさんにも呆れられる前に、なんとかしたい。この番組は、In Reality The Dream。ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。マジで見捨てないでね。さようなら。